開けてびっくり玉手箱、浦島太郎が一時お知らせします。ピッピッピッポーンということでね、第38回、カウントダウン車がレディを、2009年一発目の、放送でございます。
新春シャンションショーということでね、言えてね
ステンケムタイみたいな、
言えてね、新人シャンション歌手、新春シャンションショー、
新人歌手、新人シャンションショ
ー。まあね、ダメダメ、カミカミな我々二人でございますが、
どうもどうも、
どうも、ジンでございます。
もみーでございます、ね、皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もね、1年、よろしくお願いいたします。
まあ、この番組が1年続くかどうかはですね、まあ、相変わらず、わからないような、非常にあやふやな状態で、我々これからもお届けしてまいりますけれどもね、2009年。まあ、今年はでも、あれですね、うん、新年1回目、この1月の、まだこの仕事休み中にですね、まあ、収録をして、ちゃんと公開できるというところあたりが、まあ、今までにない、この、なんですか、我々のこの成長ぶり、
確実なところですね。
なんか、今年の今、一歩目をね、うん、軽やかに踏み出したみたいな。
幸先のいいスタートでございます、ね。
ああ、いいこと言いますね。幸先がいい。
はい。
そんな新春シャンションショーって感じでね。
そうですね。
今日は
シャンソンの要素少しもないですけど、いいですかね。
まあ、まあ、なんですか、ノリです。今年もノリです。
そうっすか。
言葉の響きとテンポだけでいきます。
はい、そうですね。あ、もう相手が面白いかどうかなんて僕ら関係ないですからね。
もう我々の中で、面白いか面白くないかと。
そうそう、
我々の中というか、まあ、お互い個人の中でと言った方がいいかもしれないですけどね。うん、
まあ、そんなこんなでですね。
今日は、1月の、何日、4日ですか？あ、3日？
3日ですね。
まだ3日ですね。はい、三が日というやつですね。
ありがとうございます。はい。
まだ、なんですか、こう、うん、新年の年明けのこの正月気分、冷めやらぬ、
そうですね、
今日この頃ではございますが、皆様いかがお過ごしでしょうかと。
いやー、本当にね、なんていうんですか、よく行っているスーパーが、スーパーとか、レストランが、
はいはい、
閉じてて、
はいはいはい、
あ、そうだ、まだ正月なんだと思いましたよ。
そうなんですよね。今年はね、まあ、不景気の煽りか分かりませんけど、うん、元旦にやっているデパートとかね、百貨店が少なかったしね、いわゆる近所のスーパーなんかもね、元旦は休んでるとこ多かったですね。で、2日も休みっていうところも結構あったような気がするんだよね。僕は元旦にちょっと実家の方に、
はい、
まあ、スタジオ三月の方にね、ちょっと帰るために、ちょっと都会をですね、電車の移動の間中にこう見てたんですけども、
はい、
非常にこう駅も閑散と割としてまして、なんですか、いわゆる初詣的なね、詣ポイント的なところだけがですね、ちょっとこう若干のこう、はい、混雑ぶりを見せてるぐらいで、まあ、あと原宿竹下通りね、
原宿、
竹下通りはすごかったですよ。あそこだけ異様に人がいましたね。あと明治神宮側とね。
ああ、
あそこだけ人がいましたよ。
原宿はね、確か TBS ラジオがね、生放送してたんですよね、確か。アメーバスタジオ使って、確か。
はいはいはいはい、はい、うん。あ、じゃあなんかその影響かもしれないですけどね。原宿の、駅はね、うん、それほどでもなかったですけど、やっぱ何でしたっけ、その竹下通りとね。うん、明治神宮のところはやっぱ混んでましたね。まあ、あとやっぱ新宿は そこそこ人はいたような気がしましたけど、まあ、ターミナルですからね。でも横浜とか本当空いてましたしね。
横浜本当ガラガラでしたよね。
びっくりするぐらいでしたよ。1日の日は。
1日の夜、ちょうど私、実家が、まあ、なんていうんですか、世界の辺境、千葉県なんですけど。
まあ、それはだいぶ千葉に失礼ですけどね。
で、千葉の先っちょ行ったら大変なことになってますよ。まあ、電車の少なさとか。
まあ、外房、内房みたいなね。まあ、千葉の中央部は電車がないですしね。
そうそうそう。
山ですからね、千葉はね。
バスで行けよみたいな感じなんですけど。まあね、そこからまあ帰ってきて、まあ、いつも人でごった返している、
はいはい、
とこあるじゃないですか、横浜の地下道。
ありますね。
ガラッガラで。
そうそうそう、ほんとガラッガラでしたよ。
なんか写真でも撮ってやろうかなって思うぐらいに、ね、うん、ガラガラで
したよ。なんか朝、朝のさ、うん、なんかこう、始発ぐらいの頃とかさ、うん、なんかそんなような時間帯っぽい雰囲気だったからね。
いや、ほんとそうでしたよ、ほんとに。うん、
あのパルコもやってなかったしさ、
あ、
なんだっけ、パルコ、パルコじゃねえ、なんだっけ、あとルミネ、ルミネ、あとシャル、シャルとかさ、そうやってなかったしね。
全然やってなかった。
唯一やってたのヨドバシカメラでしたよ。
そうそう、ヨドバシカメラ。
なんか福袋みたいなの持って歩いてる人がね、何人かいて、なるほどと。
あ、
まあ、そのためにみんな来てんだなと。
福袋か。
福袋買わないっすね。買ったことあります？
怖いです。買ったことない。あのね、あ、あるある。あのね、
え？
20 年くらい前に一回買いました
ね。あ、20年前。20年前っつったらまだなんですか、ティーンにもならない頃の。
そうそうそう、
小学校の、なんですか、中学年ですか。まあ、3年生
ぐらいですか。2、3年ぐらいで。2、3年ですね。ファミリーコンピューター全盛期の頃にですね。
ファミコンの。
そうそう。サンキュッパでソフトが2本付くっていうね、福袋で。
あ、サンキュッパゲームソフト、福袋。
ひどい目に遭いましたよね。
何が入ってました、それ覚えてますか？
黄色いカセットが入ってたことは覚えてるんですよ。黄色いカセット、
黄色、
うん、黄色。ただ覚えてないってことはかなり面白くなかったんで、多分覚えてない。
黄色いのってなんだろうな。黄色、
スーパーマリオブラザーズとか、あと黄色いのは黄色いの
ロードランナーとか。
ロードランナーね、あれ黒じゃないですか。あ、違う、それはスターフォースか。
なんか初代のロードランナーのカセットって黄色じゃなかったかな。
あ、黄色だったですね、初代は。うん、
スペランカはクリーム色でしたけどね。
スペランカはクリーム色で、なんか電源入れると
赤いランプつきましたね。
あれがピョッてつけるでしょ。
あ、何の意味があったんだか本当わかんないですけどね。
電源入ってますよって言うんですよ、
そんなところにこだわるんだったらお前もう少しゲームの難易度にこだわれみたいなね。レベル設定を見直せよみたいなね。
いでもスピランカーね、結構ゲームフリークたちには人気ですよ、早時とか。
いやそれはさ、なんか難しいっていうだけの話じゃん、あれ。
いやでもあれね、結構ね、パターン化されてて、パターンに入るとすぐ、全クリできるんですよ、あれ。
あ、
ま
あ
ね、何百周してる人いましたからね、なんかね、ネットで見たら。ま
あうん、そんな何ですか、そんな古いゲームもね、思い出す、やっぱりその正月っていうとこうゲームとかね、
そう
ちょっとこうやっちゃうじゃないですか、やっぱ休み、
そうです、ね、
年末年始こう夜更かしとかね、うん、まあ、あと親戚が来て、こういとこ兄弟とかさ、あと久しぶりにやる、集まってやるとかさ。
あ、いいですね。ね、
なんかまあ、そんな中、私は、任天堂 DS で、桃太郎電鉄20周年を買っちゃって、今、嫁と二人で27年目ぐらいですけどね、やっと。
なんだろう。もっと短くやりなさいや。
いや、もう50年対戦してますから、今。もう僕、正月早々今、資産1000億円突破しましたからね。
だって27年もやったらさ、まあ、青マスの量も増えるけど、赤マスの金額の減りようとか半端ないじゃないですか。
すごいですよ。だってもう何ですか、億単位ですもん、軽く。
そう。キングボンビーは？
キングボンビー出てくると、サイコロ振って、こんな金額捨ててやるわグエヘヘとか言いながら40億ぐらいとかをポーンと捨てていきますからね。
僕キングボンビーで納得できないのは、物件捨てるときあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ全然納得できなくて、どうやってこっち捨ててんだろうと思って。
もうね、いや今回なんかね、さらにハリケーンボンビーとかいうわけわかんないのがいてね。
マジです
ごいんですよ。なんか変身してハリケーンボンビーになるとですね、なんかハリケーンとか言いながら、こう、ぐわーっと竜巻のごとく回転し出すんですよ。
うん、
そうすると、その人の所有してる物件をですね、うん、もうなんていうんですか、もう無作為にもう何も関係なく、もうわさーっとですね、弾き飛ばしていくんですよ。もう軽く1回で100億とかの単位で損害が出るんですよ。
オーダーローランドとか吹っ飛んじゃう。
いやもう全然独占してようが何してようが関係なく、でもう弾き飛ぶんですけど、それがひどいのが、そのボンビーついている人の 同じ、なんですか、こう、画面上に、いるプレイヤーの物件も吹っ飛ばしちゃうんですよ、一緒に。
ひどいだろう、それは。
もう、
だ
から、それになったら、もう、なんていうんですか、こう、その人にくっつかないように逃げなきゃいけないわけですよ。
うわぁ、厳しいなぁ。待って、ハリケーンボンビーになるってことは、回数が来るたびに吹っ飛ばすってこと？
そうですよ。
うわぁ、ショック。
だから4ターン、3ターン、4ターンぐらい吹き飛ばされ続けるわけですよ。
うわぁ。
まあ、僕はそのおかげで嫁にだいぶ大差をつけてるわけですけども、ね、
最悪だ。
まあ、横で今睨んでますけども、
うん、そういう時はね特性霊カードで。
いやでもねあれなんですよ、もう半端に資産持ってると、うん、ただ物件吹っ飛ばされたぐらいで借金にならないんで、特性霊とかじゃね、こうなんですか、回復できないんですよ、もう全然。
そっか、
弾き飛んだ物件はもう買い戻しに行かないとね、うん、
めんどくせえ。
取り返せないんで、もうそこで一気にこう、差がつくんですよ。
いや
ある意味で、借金よりも立ちが悪いですね。
松本とか、なんですか、うん、内陸にある、うん、とこだったらいいですけど、うん、こう、ニセコとかの物件吹っ飛ばされたらもう、やる気なくしちゃいますよ。
ワイハとかね。
ワイハとかさ。
パンサイとかね。
パンサイとかね。
まあ、サイパンをパンサイって言った人は初めてじゃないかと思いますけどね、今ね。
うん。なんかの野菜かなって今思っちゃいましたね。
まあもしかなんか中国語かね。
そう。
そういう感じの響きでしたけども、と。
はい。
いうことでね、まあ取り留めのない感じで、はい、全く正月にも関係のない話からやっぱり始まっている我々カウントダウン車がレディオということでね。はい、まあ正月気分をですね、はい、なんていうんですか、こう、一掃したいあなたにはね、ちょうどいいんじゃないかなと。はい、
そうそう。
なんか、あ、やっぱこう、日々、あ、こういう感じで行くんだね、今年もと。
そういう。お祭り気分にでいたけど、そうね、現実に戻らないとね、みたいな。
まあ、そんな感じで、今回もお送りしていきたいと。
はい。それではちょっと、前置きは長くなりましたが、始めてまいりましょう。はい、この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュースバイココログ、
キリバン感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
ジンダイフェスタ、
KDN、
イターラジオ、
日本ポッドキャスト、
新しい山の神、
新しい川の神、
新しい貧乏神、
紙飛行機、
曇り空割って、ということで以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、ジュークとですね、東洋大に向けて放送してまいります、ということでございます。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけで、2009年、第1回目の放送ということでね、第38回、カウントダウン車側レディオ、本日もお届けしてまいりますと。
ということでございますね。
はい。今日は何スペシャルということで。
何スペシャルですか。今ね、うっかりね、パロスペシャルって言おうとした自分がいましたね。うん。
まあなんか年末にキンニクマンが、なんかレスリングでしたっけ、何でしたっけ、
キンニクマン太郎ですね。
マン太郎。あれは、一応、設定上は息子でしたっけ、あれ。
そうですね。
キンニクマンの。
息子。うん。
キンニクスグルの息子ですよね。
そう。
あれがなんかあれは何でしたっけ、ハッスル、何でしたっけ、
ハッスルじゃない、ダイナマイト、
ダイナマイト、なんかもう色があってよくわかんないんですけど、まあそれに出演されていたと、
はい、
いうこと
で、ね、いやでもね、筋肉マン太郎の中の人はね、結構結構いい体格してましたよ。
なんかレスリングの経験のある人みたいな、
クレンパやらなんやら言ってましたけど、
ちょっと見ましたけど、まあ実際には僕は番組は全く格闘技見てないので、わからないですけどね。まあ、かじった知識でしかないんで、これ以上はもう、ひけらかさないことにしますけども。
あ、そうですか。
深追いしないようにね。
そうですね。なんですか、知ったかぶるのはやっぱ良くないですか。やっぱね、2009年はやっぱね、定着した知識で話していくことが重要ですよ。
いやー、それはね、もみさん、我々の首を絞めかねない発言ですよ、今。
そうですね。真綿で首を絞める発言ですね、今ね。
本当に。撤回した方が良いかと、うん、ね、今の発言は。
いや、まあ、嘘を混ぜていきます。
そうね。あ、いいね。なんだ、知ったかぶった知識を話すよりも、もう、おおよそ嘘な方がね、
嘘か誠かわからないぐらいのことの方がいいんです
よ。害がないですよ、きっとね。そもそも我々の放送から何かを得ようと思ってる人は少ないと思いますから、やっぱそこをこうね、やっぱ嘘で固めたストーリーでね、こう、いく感じ、
そうですね。
今ちょっと懐かしく、モホモホ的な感じでね、今ね、行ってみましたけどね。
懐かしいですね。元気っすかね。
元気っすかね、ほんとね。まあ、聞いてたらぜひメールをくださいと、まあ、毎回こう言っていますけど今週もね、まあ、相変わらずあの明けましておめでとうっていうメールすらない、あのカウントダウン車がレディオと、
いやいやいや、まあね、皆さん忙しいんですよ、年のせいだったからさ、年末年始忙しいじゃないですか、
そうですね。もみさん何してました？
私ですか、私はね、年末年始飲んだくれてましたね。
ああ、どのぐらい？
結構いっ30、31。
ビール瓶で言うとどのぐらいの？
何そんな定量的な話した方がいいの？
いや、量的なところで言ったら面白いのかな。ジョッキ的な数でもいいんですけど。
ジョッキ的な、いや、ビール瓶で言ったら僕14、5本飲んでるんじゃないですかね。
年末年始で。
そうそうそう。液体の量という意味ですよ。結構、そこはビールだけじゃなくて、いろいろ、焼酎とか、飲みましたね。
飲んでますね。
ホットワインとか。
僕は、あったかお酒っていうのはどうもダメなんですよね。
そうですか？甘酒とか美味しいじゃないですか。
僕、甘酒ダメなんですよ。
ダメなの？
なんかね、あったかいお酒って気持ち悪くなっちゃうんだよね。日本酒の熱燗とかさ、焼酎のお湯割りとか、
ダメですか？
甘酒とかね、あったかいお酒ってね、なんか口の中に入れるとね、こうなんかむってするでしょ、むって。
こうなんさ、お酒のその匂いというのがこう、さなんか発酵したような感じで。
そうそうそう。でさ、匂いと、なんかこう口の中にこう、うわって広がる感じ
風味がね。
もうなんか一気にコロっていっちゃいそうな感じね。
あー、そうですね。じいさん、ちょっとお酒お弱いですから、まあそういう感じになっちゃうかもしれないです、
ね。ホーリーラブみたいな感じになっちゃうといけないんでね、危ないんでね。
いやー、なんていうかこう、正月気分が吹っ飛びますよね、その話聞くと。じいさんの口調を聞くと。
そうです。それはなんか今褒め言葉として受け取っておきますよ、今。そうそう。
いや、おかげでどんどんこう覚醒していく感じですよ。
あ、そうです？そうです？いいですね。じゃあ、もっと覚醒していただいて。
もうちょっと正月気分でいさせてくださいよ。
お休みはあれですか？いつまでですか？もみさん。
お休みは私4日までですね。
あ、4日までですか？で、僕も一緒ですね。はい、まあ、4日まで？あれ？ 4 日って、4日って言うと明日ですよね、もうね。
え、うん。
そうなんですよね。5日からね。5日の僕は朝8時半から打ち合わせですよ。
マジっすか？
正月明け早々ね。早いっていう話なんですけどね。
うちなんか8時から朝礼ですからね。安全朝礼ですよ。
ああ、もう、あれですか。もういきなり、もう、新年年明け。
そう、フルパワーですから。
フルパワーで。
フルパワーですから。
ああ、いいね。なんか間違ってちょっとね、機械に餅とか詰まらしちゃいそうな感じですよね。
あ、じゃあ、あと、餅とかじゃねえや、あんことかでしょ。
そうそうそう。なんか油と間違えて、なんかこう、ちょっと、栗きんとんとかこう。
やですよ、そんな
の。塗っちゃったりとかして、こう。グリスだと思ったら栗きんとんだったみたいな、こう。
うちの工場ね、高速回転するね、円柱感があるんですよ。
高速増殖炉文字ですか。
そうそうそう。そこからね、こう、なんていうんですか、うん、おしるこがこう飛び散るような感じ。ああ、嫌ですね。
もうなんか、ピチピチピチって、こう豆の皮とかがこうさ、飛んでいく感じだよ。
嫌ですよ。
そんな朝礼があるんだ。
いや、そんな朝礼はしないですよ。あんこを詰めてめちゃくちゃにしたりとか。
ほう。なんか、一見するとちょっと和菓子工場かのようなね。うん、
和菓子。いやいや、結構フル稼働です。工場、まあ、この昨今の暗い世の中の中では、 まあ、なんていうんですか、正月明け早々からまあ創業するっていうことでは、まあ幸運な方ですけどね。
まあね、そうですよね。まあね、そういう景気の話するとね、ちょっとやこう暗い話題になりますからね。
ありますね。
まあ、年明け一発目からね、そういう話題っていうのもね、我々に似つかわしくないと。
ということでございます、ね。
あまりこうね、うん、深掘りはしていきませんけども、まあ、世の中になるようにしかならないと。
そうそう。もがいたって無駄無駄っていうことでね。
まあ、もがけるところがあるだけまだいいかなというぐらいのね。まあ、この状況下をね、楽しんでいくぐらいのこうね、意気込みでね、我々やっぱりやっていかないとね、いけないんじゃないかということを声を大にして言いたいと。
私もそれに強く、激しく賛成しますね。
まあ、我々やはりこう、時代を変えていくニューパワーみたいなね。
なんだろう、元ネタをちょっとだけ変えるのやめましょうよ。
いや、オマージュですよ、オマージュ。インスパイアでもいいですけどね。
パクリって言いなさいよ。
インスパイアザネクストですよ。
日立ですね。
あ、そこはちょっと全部丸パクリしちゃった、今。
インスパイアザヒューチャー。
ヒューチャーって感じですよ。
いやいやいや、あれですか、そう。リンさんは初詣とか行きました？
初詣ですか？僕はもう出てきましたよ。元旦のですね、その、まあ、スタジオ三月を方面に移動する途中でですね、まあ、私事ですが、まあ、去年結婚いたしました、東郷神社というですね、まあ、神社の方にちょっと立ち寄りましてね、まあ、初詣、一応まあ、結婚式を挙げた神社ですのでね、ちょっとこう、こうまたこう一年ね、こう夫婦揃って、誓いを新たにみたいなこうね、それはなかなかやっぱいいもんでしたよ、雰囲気もね、
おごそかな感じですね、
人もそんなにこう混み合ってなかったですしね、原宿のところにあるんでね、明治神宮は非常に混みますけど、
そうですね、
東郷神社は非常にこう、まあなんていうんですか、静かな感じで、
穏やかな、
まあ初詣を終えてですね。まあ、ちょっとやっぱり思い出に浸ろうということで、こう、ちょっと中庭のあたりとかね、こう散策したりとかね、こうして、こう、門のところにま戻ってきて、よし、じゃあ、ま、写真でも撮ってね、こう、あ、じゃあこれから毎年ここへ来て写真撮ろうかぐらいの、こう、そういう感じで、こう、ま、こう、我々、こう、門の前で、ま、カメラを構えようかと、したその時ですよ。その時ですよ。門のとこからですね、まあ、いわゆるヤクザ的な方々がですね、渋谷のあたりをおそらくこう牛耳られている方々がですね、こう、ゾロゾロゾロゾロっとですね、まあ、なんですか、こう、ものすごいこう、こう人数がですね、門から出てきましてですね、何事かと、打ち入りかと。
新年早々？
ええ、もうね、なんですか、いわゆるパンチ的な感じの人ですわ。まあ、なんですか、いわゆるネズミ先輩っぽい、本当の先輩みたいな感じの方々とかですね。ちょっとサブちゃんっぽい、本当のサブちゃんっていうか、なんですかね、やんちゃなサブちゃんみたいなね、方とかですね。
王将みたいな感じでしょ？
もう真っ白い袴を着てる人とかですね。なんかもうすごい、とにかくすごい、こう、ヘイ、親瓶みたいな感じの人たちが、こう、周りを取り囲んでるんですよ。まあ、そんな人たちを後ろに、こう、我々は二人で、こう、写真を撮り。
おぉ、すごいな。
まあ、初詣を終えるというね。
あ、そうですか。良いですね。
なかなか、いいね、初詣でしたよ。インパクトのあるね。
いやー、確かに。どっちの話でそのインパクト？
いや、まあ、いろんな意味でのインパクトが。
あ、いろんな方面での意味で。
そうですよ。
そうです。
まあ、あと初詣というか、今回ちょ、12月31日の夜にですね、除夜の鐘をですね、月に行こうじゃないかと。
ほうほうほう。
まあ、やっぱり日本人たるものをね、まあ、特にこの欲煩悩の塊である私あたりはね、こうちゃんと除夜の鐘を叩いて、百八つこのね鐘の音とともにこう煩悩を振り払うようなね、やはりそういうことは必要じゃないかという、まあそういうことになりまして、
仁さんは100やつで足りるんですか、
う
ん、
いやー、多分ね、100やつぐらいじゃちょっとね、カバーしきれないかなっていう気はしなくもないんですけど、まあちょっと、とにかくジュアルの金を叩きに行こうと、はい、いうことで、ちょっとネットでね、近所の、その、お寺さんを調べまして、まあ2軒ほど見つかったんですよ。
うん。
まあちょっと電車で一駅ぐらい、行ったところにあるとこだったんですけど、まあそこの、一応、まあ地図で調べて、はい、まあ紅白歌合戦のあの、最後のですね、おふくろさん、和田アキ子、ずんどこぶしあたりをちょっと最後こうね、一応こうなんか見た後、こう電車に乗って、行ったわけなんですよ。
ね、
そしたらですね、まあ、駅から降りて、まあ、そんなに大きいとこじゃなかったんでね、こう、あんまり駅前とかも混んでるわけでもなく、まあ、その、お寺方面に向かって歩いてたんですよ。で、お寺、そろそろお寺だなって、右側の、道路歩いてて、右側の方がこの、お寺の予定だったんで、
お寺の予定、うん、
まあ、その右側の路地をこうね、こう、チラチラ見ながら、はい、あ、ここかな違うかな違うかなここかなみたいな感じでこう歩いていったわけですよ。
はい、
したら、まあ、こう、まあ、こう、道路にこう、ちょっと列がね、できてるところがありまして、
うん、
で、あ、ここだろうということで、ちょっとその路地を曲がり、
はい、
その、あ、あ、やってんじゃんやってんじゃんみたいな、こう、なんかすごい焚き火とかがすごいわけですよ。ゴーゴーゴーゴーゴー燃えていて、
うん、
あ、これは間違いねえなと。で、なんかなんとか町会みたいな、こう、テントとかがね、こう出てたわけですよ。あ、
はい、
ここだ、ということでね、こう、さ、40人、50人ぐらい並んでたんですよね、こう、列に、私、うちらの一番後ろに並びまして、でその時にまだ11時、45分ぐらいとかですかね、50分ぐらいでしたかね、並んで、あ、まあもうそろそろだね、と。ちょっと寒いけど、まあまあ、並んで待とうか、みたいな、
はい、
まあ、そんな状態だったんですよ。
はい、
で、まあ、なんですかね、こう、後ろにも続々と人が並び、
ええ、
で、こう、そろそろこう、何、11時58分とかぐらいになってくると、こう、ちょっと周りの人たちも、そわそわし始めてですね、ね、あ、そろそろだね、そろそろだね、みたいな、こう、みんな言い合いながら、59分なり、まあ、いよいよ、そろそろか、というところで、10秒前みたいな、こう、声が、前の方からね、聞こえまして、ね、9、8、7、6、5、4、3、2、1、あー、けがしておめでとうございますみたいな、こう、なんかこう、うわーっとなったんですよ。まあ、なんか拍手が起きまして。で、まあ、なんかこう、ゴーンっていうね、ゴーンっていうか、まあ、コーンみたいな音がちょっと鳴りまして、あ、やっぱここかと。でもなんかこう、でもちょっとこう、なかなかこう、列が動いていく様子がなくですね。まあでもちょっとずつ動き出したんですよ。でもそのコーンって音が、まあ時々鳴り。
はい。
ね。ともにお賽銭を投げて、こう、ガラガラガラっとこう、いわゆるなんですか、うん、鈴みたいなね、こう、やつを鳴らして、はいはい
ね、
お参りしていく人とか、こう、いろいろいるわけですよ。浜屋を買って出てくる人とか。
はい。
うん、でね、なんかちょっとでも、なんかおかしいかなって、ちょっとその辺から気づき出したんですけど。
ちょっと変だな、おかしいな。
ちょっと変だなと。ええー。まあその浜屋持って出てきてるあたりがね、寺に浜屋かと。そして、寺に鈴かと。
うん。
まあ、ちょっとこれはなんか変だなと。
うん。
気づき始めて、まあ、5分ぐらい経ってたんですかね、多分ね。まあ、ちょっと列が進んだところで、まあ、その、列の整備をしている、まあ、近所のおっちゃんが、はい、教会のおっちゃんがね、いたわけですよ。で、ちょうどその人のところで止まったんで、あ、釣り鐘見えないですけど、どこにあるんですかねって聞いたわけですよ。
勇気振り絞りましたね。
勇気振り、新年早々ね、うん、もう、うん、なんだろう、もう恥を顧みず。
普通だったら、ね、何事もなかったかのように、行けばいいじゃないですか。
ええー。いや、うん、場所的には間違いなくそこだったんですよ。
うん、
地図上では。
うん、
ね。で、地図には、その、うん、お寺の名前しか書いてなかったんですよ。
うんうん。
だもうそこの敷地には僕は寺しかないと思ってたわけですよ。そしたらですね、そのおっちゃんが、ああ、何、除夜の鐘つきに来たの、ああ、じゃあ向こうの、ここじゃないよって言われて、あ、向こうのなんとか寺さんだよ、みたいなね。ここはね、氷川神社だからね、とかみたいな、そういう感じですよ。なんか神社ここみたいな。 で、もうなんていうんですか、いわゆるそこの僕が並んでた列は、その神社の初詣の、うん、こう参拝の列だったわけですよ。ね、みんなお賽銭入れて、鈴を鳴らし、うん、こう、二礼、二拍手、一礼のお作法でね、
うん、
ね、詣ってる方々の列だったわけですよ。で、我々はね、まあ、その、除夜の鐘をつくのが目的だったわけで、
煩悩を解き放つのが目的です
からね。詣はですね、つまりその、元旦に、要は、その神社の方に行く予定もしてたんでね、ここで詣ってどうすると。
もう初じゃなくなるじゃねえか
と。そうなんですよ。
うん、
ズバリその通り。で、うん、まあ何ですか、その初詣の列を並んでいた年も明け、もうある程度進み半分以上来たところで、途中離脱するというね。新年早々コープレイを。
あ、
まあコープレイ、チンプレイみたいなの
ね。みんなもんたんびっくりですね。うん、
本当に。やらかしまして、
はい、
で、まあ、ちょっとね。
うん。
まあ、ちょっと時間は少し過ぎちゃいましたけど、
ええ、
そのお寺さんの方に行ってね、やっぱり除夜の鐘つこうと、
うん、
行ったわけですよ。
はい。
さあ、その、本当にその、我々が曲がっちゃったところを、曲がらずにちょっと行ったところの先に、の右側にお寺さんの入り口があったわけですよ。
ほうほうほう。
うん、で、あ、ここだと。
うん、
で、
見つけたと。
見つけたと。で、確かに、インターネットで見た写真の、
うん、
こういうような風景がね、そこにあったわけですよ。そう、なんか、その、しだれ桜的な、こうね、枝がこう、まあ、いろいろバッて、綺麗な感じだったんですよ。夜ですけど、ライトアップされて。でね、まあ、進んでいったわけですよ。で、まあ、やっぱりその火を焚いてたりとかね、こう、人が集まったりとかしている中、まあ、間違いなくお寺さんはここだと。なんとなく鐘の音も聞こえると。
そうですね。
ただ、釣り鐘が見当たらないんですよ。
え？
その、入ってってね、ちょっと歩いてったんですけど、釣り鐘がないなと。僕は地元の神社で釣り鐘ついてたことがあったんで、その、大晦日とかにね。結構そこはすごく大きな立派な釣り鐘がついてたんですよ。
はい。
こう、それこそ子供が下にこう入ったら隠れちゃうぐらいのね。
おうおうおう、
大人でも隠れちゃうぐらいの大きな釣り鐘のあるお寺さんの釣り鐘を見てたので、
はい、
僕はそういう印象だったんですよ。
うん。
うん。で、でもないなと。
うん。
で、でもコーンって音は聞こえてるわけですよ。
コーン、うん。
まあコーンっていう。まあ、その辺のあたりからこう推察できるかもしれないんですが。
まあ、ちょっと話を続けていただけますかね。
で、まあ、とりあえずその境内のところにこう行きまして、階段を上り、あ、お堂がそのちゃんと見えたわけですよ。
ほうほうほう。
そしたらね、こう、お堂のところで拝んでる人の前にお賽銭箱がまあ、あり、
ありまして、
その前にはまあ、そのちゃんとね、本堂があり、で、パッとその右をチラ見したらですね、そこにですね、なんていうんですかね、こう、火事だーみたいな時の、反省ですか。
なんだっけ、反省だよ。
反省。
うん。
まあ、まさに反省かのごとくの、釣り鐘がそこにはあったわけですよ。でね、まあ、その、鐘ちょうど叩いてる、ついてる人がいて、
はい、
そのまあ、コーンって音がですね、やっぱちょっとその、高い音がしてるわけですよね。あ、まあそうか、そういうことかと。どうも高い音がしたのはこういうことかと。
うん、
で、まあ一応ちゃんとこう、なんですか、こう、上から吊るされた鐘をつく、はい、なんですかね、こう、突き棒がちゃんとあって、つけるんですけど、
はい
はいはい、まあなんですか、こう、両手で持って、よいしょみたいな、行く年来る年みたいなね、こう、よいしょみたいな、ゴーンみたいなのではなく、片手でこう、ポーンっていける感じのね。で、そこの手前の台には、ちゃんと木槌も置いてありました、こう。鳴らせるように。
じんさんの今年が、僕は不安ですよ。
まあまあ、でも、ちゃんとそこで、我々は、別にね、そんな、金のサイズじゃないと。
そういう問題じゃないと。
そう、金がでかい、そう、金がでかきゃね、煩悩を振り払えるから、そういう問題じゃないと。要は、そこでちゃんと、 除夜の鐘をつくという、うん、その我々のその日に課せられた任務を全うできるかどうかだと。
なるほどね。
目的を遂げることができるかどうかが大事であるというところに我々はその力を、の方向を向け、ちゃんとそこでお賽銭を入れてね、まあ、拝ませていただいて、除夜の鐘をですね、こう、二発、コーン、コーンとですね、叩いてきたと。
なるほど。
ねえ、まあね、若干の、こう、なんていうんですか、なんていうんですかね、こう、ちょっと、と物足りなさみたいなものはやはり感じはしましたけども、
燃焼感がありますね。
でも何ですか、ちょっと遠回りはしましたけどね、こう確実にちゃんとこう目的を達成することのできた、うん、その、ね、年明けと、
うん、
年越しということでね。
あ、そうですか。
非常に面白い、まあ、いいスタートをね、逆に切れたかなと。
逆に、
話題をこうね、一つ作ることもできた、いい年上げだったなと。
そうですね、話題を作るという点では、とてもいい、年越しだったと思いますよ。うん。まあ、それ以上、ちょっと僕はコメント控えさせてもらうけど。うん、
まあね、若干の不安はね、うん、隠せないところではありますけどもね。
だってさ、間違えるしさ、小さいしさ、もう出たらさ、ヤクザいるしさ、違うでしょ。
まあでも、おみくじは、基地でしたよ。
基地。
ええ。
でもっていう接続詞で結んだ意味が僕わかりません。
いやいやいやいや、
うん。
おみくじは基地でしたから、でも
うん、
まあ、その悪いことも書いてなかったですからね。いい一年になりますよ。いや、そんなの、心の持ちようですよ。
大丈夫ですか？待ち人コツとかになってませんでしたか？
大丈夫です、大丈夫です。おみくじなんて書いてあったかな？なんか面白いの書いてあったかな？
願い事、諦めようとか書いてませんでした？
あ、なかったです、なかったです。
ああ。
そんなのなかったですね。で、もみさんはどうだったんですか？その、初詣的な、年越し的なこととか、こう。
そうですね。ジンさんがまずそのお家を喋ってしまったから、すごく僕話しづらいんですけど。
ああ、いえ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
僕、至って普通でしたね。私、20年間ぐらいですね、ほぼ同じ、詣での仕方をしてまして、私、大山に登るんですよ。
おう、信代。
ん？
信代的な。
信代的なね、うん。
うん、
で、信用的なところで、まあ、僕登るよっていう感じで。
僕登るよ。
うん。そうなんだ。まあ、うちの、うん、まあ、親父の友達とで、まあ、大山に登るんですよね。初日の出も一緒に見に行くので。
あ、そうですか、その31日の、
うん、
その、なんか、夜から行くんですか？
いや、
朝ですか？
1 日の、元旦に、年子、うん、が明けてから4時半ぐらいに、この、
日の出る前にね。
そうそう、世界の辺境、ヤマトから出てって、で、大山に向かうわけですよ。
なるほど。
で、日が暗いうちから登り始めて、ちょうど下社に行くときに、まあ、ちょうど初日の出にぶつかるように登っていくんですね。そう、ちゃんとなんですか、大山ってケーブルカーありますけど、
ありますね。
ケーブルカーに乗らないで、
歩いて。
歩いていくんですよ。
おー、どんぐらい時間かかります？
まあ、それでも20分か30分で登れますよ。ケーブルカーのあのところから。歩いて。
大山か、いいね。大山って俺一回ちっちゃい頃に登った記憶があるんだけどね。記憶というかね、写真は残ってるんだけど、俺の記憶には残ってないんだよね。
記憶ないですね。
ない、記憶、写真、みたいな感じなんだよね。
写真だけ、みたいな。いや、まあでも今年の初日の出とても綺麗でしたね、今年も。
天気良かったですよね。
あったですね、今年は。うん。
年末年始非常に穏やかで。
穏やかな日差しで良かったですよ。
板橋からも富士山が見えるぐらいのね。
わあ、じゃあ本当に天候良かったんですね。
良かったですね。じゃあ初日の出で、ご来光を。
そうですよ、拝みましたよ。拝み倒しました。
拝みますって感じですか？
あなたは来ないですけどね。うん。まあ、 初日の出は来ましたけど、
うん、ああなるほど、まあ私は初日の出は残念ながら4時まで桃鉄をやっていたので、まあ、
もうちょっとだよ、
思いっきり寝の
頑張れよ
寝ていたというね、熟睡していたというのが今の状態でしたけどね。
あと3時間プレイしたら見られたはずでしょう。
でも残念ながらうちのベランダは西向きなんで、
ああそうっすか、
ちょっと東側は玄関側なんですけどね、ちょっと前にちょっとビルがあるんでね、
そうっすか、
いまいち綺麗に日の出見えないんですよね。
いやーでもね、やっぱ初日の出は本当見た方がいいですね。
あ、そうですね、うん、あ、それはわかる気がします。
星しかも開けてで、うん、暗いうちから行ってるので、
うん、
山道を登ってるときはとても暗いんですよ、うん、
はいはいはい、
周りが。で、どんどんどんどん明るくなってって、なんですか、山を登り切ったっていう達成感とともに、うん、あとは神社の、デッチさんたちが食える餅を食いながら初日の出を迎えるっていうね、あの感じがね、
なるほど。
ものすごいエネルギーをいただきますよね、初日の出。
結構人います?大山。
いますね、去年、今年と結構ね、たくさんいました。
お
そう、2、3年前は全然いなかったんですけど。
餅何個ぐらい出ちゃう感じですか?
餅何個ぐらい出ちゃう感じ?結構今日は定量的な判断を僕に求めますよね。
やっぱほら、リスナーの皆さんたちにこう、わかりやすく伝えるためにはね、我々もこう、そういう、やっぱこう、数で示したりとかしていかないとね、僕、感覚路線でやっぱ攻めて、なんとか敵みたいなことばっかり言ってるじゃん、やっぱ我々もね。
やっぱ2009年はデータ野球だと。
これ、そうそうそう、そろそろこう、伝わるラジオをね、伝わるトークをしていかないと。
まあ、なんていうんですかね、なんですか、二重薄みたいな感じです。
ああ、二重ポコみたいな感じですか。
そう、二重ポコ。クール、クールは。クール、どこ行ったんですか。
二重何みたいな感じですね。
やっちまったなって。
なるほど。ああ、それは結構な人数ですね。
そうです、そうです。で、初日の出のタイミングで、それぐらいいたって感じですから、
はいはいはい、
例えば、夜のうちに来て、夜のうちに帰ってきたりとか、うん、初日の出終わってから来たりするっていう人を考えると、もっといると思います。は
い
はい
はい。いいですね。山に登るっていうのはね、なんかちょっとこう、そのこと自体がちょっとこう、なんていうの、ちょっと特別な行事ですもんね。
結構、おごそかな感じですよね、
そうね。
こう神様にお願いをしに行くというか、
うん、山っていうのはそもそもそういうのがこうね、
そうですね、
祀られてることが多いところですからね。神聖
なものですかね、
うん、うん、なるほどね、
うん、いやでもね、もう山登りがね大変ですよ、もう。
いや今年山登り、山登りといえばね、箱根駅伝すごかったですからね。
あれはちょっとねびっくりした。
何でしたっけ、山の神今井選手を超えた山の振動を現るって言ったんですけど、神と振動ってのは、振動の方がすごいんですか俺はどう考えても神の方がすごいと思うんですけど、振動っていうのはさ、神の、わらしと書いてね、振動じゃないですか。
うん、だから、それは、今井選手と比べて若いからなんじゃないですか、だって、今井選手は4年間神であり続けたわけじゃないですか、こう。
うん。
だからもう、皆さん認定の、マウンテンゴッドみたいな感じになってるわけじゃない
マウンテンゴッド、うん、なんかマウンテンゴリラみたいだけど
そう。で、東大の彼は、マウンテンゴールデンチャイルドですよ。
あ、まだそのルーキーだからね。
そうそうそう。
彼がじゃあ4年間登り詰めた暁には、彼も神になるってことですね。
そう、彼も神。
で、多分その、今井選手と彼の、こうツーショットで神々の遊びみたいなのが見れたりとか、こう、
そうですね、
するわけですかね。再来、5年後あたりのその、芦ノ湖畔で、来年その中継でこう、神々の遊びみたいなね。
うわぁ、山登れないよーっつって、私は
神だ。私だ、みたいな。助けてやろう、みたいな。
登る力を与えよう、つって。私だ。
私だ。
お前だったのか、いえい。柏原つってそうだ今井つって、
ああ、なるほど。もうそういうコントがこう成立するような下地が今できつつあると。
うん、できてる。問題ない
です。だから振動なんですか。
そう。もうね、日テレはそういうところをね、やっぱ強く感じてね。
やっまあ、あの、エンタの神様に出そうかみたいなね。ゆくゆくは。
ああ、その前に荒引き団出してた方がいいんじゃない
荒引き団ね。荒引き団もあの年末なんかスペシャルやってましたけどね。
いや、そうなんですか？
クリスマスかなんかのタイミングでスペシャルやってましたよ。面白かったですよ。なんかね、ゲストが出てて、
はい、
あの前半藤本美貴が出てて、
ミキティ？
ミキティが、エアーアヤヤに爆笑しましたけどね。あと後半はですね、中田カウスさんが出てたんですよ。
ええー、重鎮じゃないですか。
中田カウスさんが出ててですね、なんか番組をよく見てらっしゃるんですよ。非常に楽しんで見てると。いう、中田カウスさんがね、ちょっとびっくりな感じだったんですけどね。多分 YouTube 的なところに落ちてると思いますので、見といてくださいよ。非常に面白かったですよ。鉄工所ラップやってましたよ。
カウスさんが？
いやいやいやいやいや、ほら、あれがね。
エンジンが
出て、鉄工所ラップやってましたよ。
鉄工所ラップ本当面白いからな、ちゃんと、本当の鉄工所に勤めてる人間にとっては。
中小企業技術で返してください、技術で。
サンダーとかやってるでしょ。
あれ、そういえばあの人たち M1 出てましたよね。
でした
モンスターエンジン。
あ
僕あの M1 のネタはね、ちょっとね、M1 で出すネタとしてはちょっとなんか微妙だなと思ったんですけど、なんか異色さがあってよかったなとは思ったんですけど、ぜひ来年っていうか今年に期待したいですよね。活躍を。
いやー、すごいっすね。
なんか芸の幅というのが、器用ですよね。モノマネもするし、
ね、
コントもするし、漫才もやるし。なんかキャラクター作りがうまいですね。
うん。
うん。コントのやつもすごいキャラクターの設定が面白かったから。
やっぱコントが作るのがうまいと、そういうキャラクターもね、うん、普通に生きてくるんですよね、きっと。
うん。
なんかひょっぴげみたいな感じで。
あれ面白かった。M1 見ました？
僕ですか？ M1 ね、少しも見なかったですね。僕
は。あ、そうなんですか？ああ、それは人生損したね。
何言ってんすか？こっちはね、もう二度と来るかどうかわかんないね、マンチェスターユナイテッドの試合見に行ってたんだよ。
ああ、そうかそうか。
そうだよ。
なるほどね。
自分の目当ての、もう自分の目当ての選手が出なくてね、もう帰ろうかと思ったもん、俺。
あ、そうなの？マンチェスターユナイテッド、誰がお目当てだったんですか？
僕、ポール・スコールズが、大好き
ね、スコールズ選手、
うん。
スコールズ君は、なんで出なかったんですか？
簡単に言うとですね、
クラブが嫌だったみたいな。芸者と遊んじゃったとか、こう。
あ、遊ぶね。彼は遊ぶだろうね。いやいや、そういうわけじゃなくて、なんですか、イングランドのリーグって、日程がとてもタイトなんですよ。だから、クラブワールドカップが終わった、
うん、
二日後か三日ぐらいにもうすぐ試合があるんですね、あっちで。
はいはいはい。
だから、その試合に出るために温存。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。
そう。だからもうね。
まあ、ベンチ温め役的な感じで。そう。
しかもね、出なかったから、俺、ね、クラブワールドカップのチケット高いんですよ。3万円もするんですよ、あれ。
それは結構いい席なんですか？
そんなにいい席じゃない。
スタンドの、その、段数で言うと何段目ぐらいのあたり？
2 段目ですね。
2段目？
2 段目、2段目。
2段目、何列的な感じですか？その。
ね、ものすごい、結構後ろでしたよ、僕。
じゃあ前から数えるより、後ろから数えた方が早いぐらいの。
絶対に早い。
ああ、なるほど。
すごい。だから、そんな席で、なんかもう3万円支払わされて、しかも目当ての選手出ねえで、しかも途中ユナイテッドは一人退場しましたからね。
ああ、なるほど。僕は残念ながら全くサッカー見てなかったんで、ね、我々の今のこの M1 とこのサッカーの会話全く噛み合ってない感じの、
ね、
うん、会話になりますけど、どこまでできるかっていうところでね、この我々のトークの腕の見せ所なんですけどね。 もうあの言っちゃったんでね、もうあのあまりこのから続けても寂しいことになるんで、あまり続ける気はないんですけどね。でもあのサッカーって僕一回見に行ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
まだビスマルクとかがいた頃のベルディ対ガンバだったかな、違ったかな、なんかトドロキに見に行きました。でもなんかなんていうんですか、ゴールキーパーの後ろ側だったんですよ。
ああれですね、サポーター席ですね。
そうそうそう、で、あんまり、なんていうか、いわゆる全体像が見えないんですよ。
そうそう、あそこは見えないですよね。うん。
でね、僕は別に熱狂的なファンでもないわけなんで、例えば PK が蹴られようが、ブーイングとかをするような人ではないわけですよ。
うん。
あんまり面白い感じじゃなかったんですよね、正直なところ。
あらららら。
いや、あ、これは、あ、テレビで見てた方がいいんじゃねっていうね。
うん。
ちょっと正直、サッカー観戦にあんまいい思い出がない。
そうっすか、この話は、じゃあもう打ち止めですな。
そうか、サッカー。でもすごいですよね。最近なんですか、日本のサッカーチームも、ヨーロッパのチームとかと、割となんですか、対等に、対等じゃないのかもしれないですけど、うん、ちゃんと試合してますもんね。
いや、そうでもない。
そうでもないですか。
あ、だからガンバの試合はあれは特別でしたよ、本当に。
なんかだって5対3ぐらいで、
そうそう。
なんか結構一方的な感じでもなかったじゃないですか。
そうそう。確かに。まあ
5点入れられたら一方的か。
まあ一方的っちゃ一方的ですけど、ガンバの試合でも特別でしたね、あれは。本当に、そうそうね、あの守備のラインって崩せないんですよ。
うん。
なのに、それをちゃんと抜けて山崎とか、PK とかでちゃんと点を取れるっていうのは、
うん、
やっぱ、それに関しては日本サッカーはちゃんと成長してるんだなって思うところはありましたね。うん。
なんかその前の年だか前の前だか、浦和も結構頑張りましたよね。
頑張り、あれね、その前の試合、前の浦和に関しては、結構ね、ダメでしたね。
あ、そうなんですか。
なんですか、ボールが足元に触らせてもらえないような感じなんですよ。だからちゃんとミランの選手がちゃんとスクリーンアウトして、全然トゥーリオとかも全然ボール触れないような感じだったんで、その頃から比べるとガンバ戦は本当にすごかったです。よくできた。
なるほど、
うん、
じゃあ日本のサッカーはちゃんとなってきてると。
そうですね。
でもサッカー、僕はよくわかんないですけど、J リーグってすごい入れ替えが激しいですよね。
はい。
なんかいわゆる昔強かったチームとかも平気で J2 とか行っちゃうじゃないですか。
行っちゃいます。
あれはなんでなんですか？
簡単に言うとですね、まず選手の移動が少ないと思うんですよね。選手の移籍の市場として。はいはいはい、あとは、
いや、逆じゃないの。移籍が少なかったらさ、ずっとそのチームにいるわけだからさ、強いチームはずっと強いんじゃないの。
ですか、選手層が固定されちゃって、
うん、
で、どんどん年取っていくわけじゃないですか。
あ、まあまあね。
そうすると、なんていうんですか、若い力というか、戦術に、厚さが出ないで、
うん、
その
抜けちゃうと弱くなっちゃうと。
そんな感じだと僕思うんですけどね。
なるほどね。
私は普通してますけど、だからヴェルディに関しても、
うん、
あんまり何ですか、いい若手というか、
うん、
いうとか、そのスター選手みたいな人を再び獲得しているような感じじゃないですよね。うん、前は福西とか取ってまたすぐ出しちゃいましたし。
うん、なんか野球ほどさ、その突出したなんかそのすごい選手で年俸がすごい人みたいなのってのはサッカーいないですよね。
いないですね。
うん、
やっぱ企業が裏についてないですよね。
あ、
ついてるっつってもその大バカなスポンサーとしてはついてないの。
うん、
やっぱりお金がすごいってますよね。
なんかそんなコーナーでね、だいぶちょっと時間が今もうすでにですね、ちょっと本編50分過ぎてきたというところでですね、まあ、ちょっとここはもみさんの、ちょっと延長戦やりますか、今日。
いや。
正月ですし。
延長戦っすか？延長戦どうやってやるんですか？
いや、これなんていうんですか、単純にシーサーにアップする上でこれ以上撮るとアップできなくなるんですよ。ファイル一つ。
はい。
サイズが大きくなるんで、
はい、
で これそうそう切らないとですね、お蔵入りすることになるので、
はい。
もしくはファイルを分割するとかいうちょっと手間が発生するんでですね、第1部完ってそろそろしとかないといけないんですけど、
まあ延長戦しなくていいんじゃないですか。
なんかこの尻切れトンボ的な感じでいきますか。
そうそう、まあそんな感じでいいんじゃないですか。
じゃあ最後に、じゃあぜひそうですね、今年の抱負的なね。
ああそうですか。
なんかやっぱこう第1回目ですから、うん、なんかこうちょっとこうね、
うん、
一言、
ああ
何でもいい、何でもいいんでね。
今年はですね、お金を稼ぐと。
なんかすいません、それはかなりリアルな感じの抱負になりましたけど。
アフィリエイトで。
あ、それはこの、カンザンクルマガレディオでっていうことですか。
いやいやいや、まあね、なんていうんですかね。まあ、お金を稼ぐは冗談として、まあ、健康でいるっていうことですかね。
なんか急にまたなんか、ある意味、ものすごくこう、現実的な方に行ってしまったよ、今度また。
なんかもう、面白いのが浮かばないですもん。
じゃあ、まあ、そうですね。今どうでしたっけ、我々のサイトは結局今年スタート1070人の登録者ということでね、もう少しなんかその登録者を増やすなり、
そうですね、
回数を重ねるなり、我々こうなんか一つね、せっかくですからなんか目標作ってみますか。
2000人ですか。
2000人、これね、1000人以上に大変だと思うね。ここからの1000人は。まあでも1000、いや、じゃあやってみましょうよ。
1000。
リスナー数増やそう計画。
うん。
2000人目標に。
うん。
じゃあ2009年中に我々の2000人突破を目指すと。
いうことでございますね。
うん。ということで、じゃあできなかった暁には我々は、じゃあ何かしらの、まあ、罰ゲーム的なね。
そうですね、罰ゲームにしましょう。
やりましょう。じゃあその罰ゲーム何をするか、
うん、
ちょっとこう
ぜひ
ね、皆さんからこうアイディアを、
はい、
お前たち甘んじて受けろと。
国籍を変えるとかそんなの無理です
よ。ああ、もうできないかもしれないぐらいのね。際どいラインも結構です。ぜひ送ってきてくださいということでね。
よろしくしますと。
はい、
というわけで、そんなこんなで、番組を終わらせていただきたいと思います。この番組は、
iTunes Store、
シッサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
キリバン感謝祭、
ミクシー、
ハイプ、
オーディオハイジャックプロ、
神代フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
山の振動、
山の神、
山のゆり、
山田電機、
ケーズ電機、
ケントデリカント。それはデオデオだ。間違えちゃった。
以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、家電専門店に向けて放送してまいりましたということでございます。
はい、第38回カウンター車側レディオ、聞いてくださってどうもありがとうございます。
ご清聴ありがとうございます。
2009年本年も皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。牛年です。はい、
ということで、もう
さよなら。
さよなら。